ございます。 FM 那覇より生放送でお届けしています、シャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの白間ひかりです。この番組は外見からは分かりにくい発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られている発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、すべての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。おはようございます。11月17日木曜日、時刻は10時31分を回りました。さあ、おはようございます。11月もう中盤過ぎましたね。はい、少しずつね、年末に向けて世の中もなんだか動き始めていますが、はい、昨日ね、紅白歌合戦の、組数なども発表されましたが、見ましたか？私もね、ちらっとしかこの情報番組で、しか見てないんですけれども、今回のね、第73回紅白歌合戦、司会は大泉洋さん、そして橋本環奈さん、すごいなと思いました。橋本環奈ちゃんね、あんなに若くてちょっとね、ぐいぐいぐいぐい出てきましたが、今すごくね、安定した女優さんで、もう子供たちからも、私のね、長男とかからするともう大人気のやっぱり女優さんで、びっくりしましたよ。ちょっと余談なんですけど、橋本環奈ちゃんをね、やっぱり可愛くて、まあ、好きなタイプとかに高校生からしたら入るんですよ。そしてね、誰だっけ、橋本環奈ちゃんでしょ、あと翼ちゃん、翼ちゃんもね、そう入るんですよ。で、じゃあ石原さとみって可愛いよねって聞いたから、え、おばさんじゃんって言うんですよ。はあ、嘘でしょ、高校生からしたら石原さとみもおばさんなのと思って、え、綺麗で美人で可愛いよって言ったら、ちょっともうおばさんだよねって言われて、ちょっと待てよと、私の中ですごくもうこの人はずっと可愛いっていうのが上戸彩ちゃん、もう絶対ね、いろんな人から見てももう関係なく、どの世代からもね、上戸彩は可愛いって思われると思ってたんですよ。え、じゃあ上戸彩はって聞くと、え、同じおばちゃんだよ、私の中でめちゃくちゃショックでした。上戸彩も高校生、この子供世代からするとおばさんのレベルなんだと思って、あ、世代だなって、だいぶね、ジェネレーションギャップというか感じましたけど、はい、ごめんなさい、余談です。そんなね、高校生からも人気な橋本環奈ちゃんが NHK の紅白歌合戦の司会なのかと、すごいなと思いましたね。そんな中で、まあ、スペシャルナビゲーターは桜井翔さんも、ね、ベテランのね、桜井翔さんもいる中での、今回紅白合わせて、出場アーティスト42組いるんですよね。で、まあ、初出場、組というのが10組いまして、そのね、初出場の中でもやっぱりもう今注目、昨日からもね、だいぶ注目浴びてましたが、歌、ワンピース、今年はね、映画のワンピースがすごく大人気でしたよね。そのワンピースの、映画の中で出ていた歌が初出場するということで、こちらもね、紅白では初の試みと言ってました。歌ってね、まあ、映像って言っちゃなんですけど、アニメのキャラクターなので、その歌がね、紅白にも初出場するという、そこも今回の紅白歌合戦でのすごく大注目されてるアーティストじゃないかなと感じましたよ。そして私の感じたことですけど、この紅白歌合戦の出る出場組、アーティスト42組いる中で、一番回数出てた方っていうのを調べたら、石川さゆりさんなんですよ。すごいですよ、45回出場、 石川さゆりが45回出てるんだってびっくりして、その次ってなんだろうと思ったら郷ひろみさんが35回、そして坂本冬美さんでも34回なんですよ。その方たちをぐんと抜いて石川さゆりさんが45回ってすごいねって、これもね次男に話すと、中学生の次男が石川さゆりって誰って言うんですよ。ここでもショックっていう。もうなんかみんなやっぱりね、わかりますよ気持ちは。私もね中学高校の時なんて、こいちゃなんですけど、やっぱり演歌歌手というよりも今流行ってるアーティストに注目するわけですから、わからないって思う気持ちはわかるんですけれども、このね年齢からすると石川さゆりをわからないって言われると、あ、そっかってここでもね、世代を感じたなという、そんなね紅白歌合戦いろいろなね、世代の、まあ見ている側もね感じるとは思いますけども、その世代を関係なくやっぱり見れるような組数にもなってますし、今年のもう締めくくりなのかっていうのも感じるようなね、やっぱり一大イベントじゃないかなとは思います。ぜひ楽しみに、12月31日ね、きっとあっという間に来ますよ。今日11月17日ですけども、あっという間に来るんだろうなと思いますが、そんな紅白楽しみにされてください。というわけで、ちょっとねオープニング長かったですが、今日もお時間まで、番組をお届けしますので、最後までお付き合いよろしくお願いします。この番組は楽しいメディアカンパニー沖縄合同会社、楽しいメディアカンパニー株式会社リットル、琉球スポーツサポート沖縄の提供でお送りします。
沖縄のホームページ制作は楽しいメディアカンパニーへ。皆さんのホームページはちゃんと成果を出してますか？ホームページはあなたの商品サービスを PR して認知、集客、採用、問い合わせ、購入、売上につながるものであってほしいですよね。そのためのホームページを楽しいメディアが制作し管理いたします。ウェブ戦略のパートナー楽しいメディアカンパニーをどうぞよろしくお願いいたします。
さあ今日は発達障害の、子どもの自己肯定感を育む本という一冊の本を紹介したいと思います。以前にもねこの本紹介したんですけれども、その中からね、今日はねこの診断名だけで判断せずに目の前の我が子をちゃんと見てくださいというような箇所をねちょっと紹介したいと思います。こちらね、本のまず紹介なんですけれども、こちらは小児精神神経外科医どんぐり発達クリニックの院長が、こちら書いている本で、宮尾マストモさんっていう方がね、書いている本であります。本でありますって、そうなんですよ。発達障害の子どもの自己肯定感を育むっていうのね、すごく大切なことの一つなんですけれども、私たちもですよ、親も含めて、で一人一人含めて、どうしても自己肯定感って自分で下げてしまうことってやっぱり多いと思うんですよね。どんな、まあ些細なことでも。あと日本人ってどちらかというと謙虚がね、なんていうかな、まあいいというか、謙虚な人で低姿勢な人ほどみたいな、ちょっとねあるんですけれども、その、まあ、謙虚って素晴らしいんですよ。素晴らしいと私は感じますよ。素晴らしいんですけど、その謙虚をねすごくこうちょっと謙虚すぎるというのかな、いえいえ私は本当にそんな、もうそうじゃないですよって、すごいですねって褒められても、いえいえいえいえってすごく謙遜しがちというか、私なんてって、謙虚に言ってるはずなんですけど、この言葉一つって私が思うにはすごく自分自身に入ってくると思うんですよ。私なんてってこれ否定する言葉じゃないですか。 私なんてまだまだそうじゃないですよって謙虚な言葉として捉えているような感じ方もするけど、こういう言葉がねどんどんどんどん、続くと、自分の口から発信がしてしまうと、私なんてそうじゃないんだよなってちょっと自分でね違う勘違いが始まって、まだまだなんだよ、もっと頑張ってる人いっぱいいるから、私なんてまだまだなんだって思えば思うほど自然と自己肯定感低くなっていくんですよ。それを捉え方一つ、言葉一つで、例えば褒められてすごいですよねって、あ、ありがとうございます、でもまだまだです、だけどすごく嬉しいです、この言葉私も、もらえてすごく嬉しいです、ありがとうございますって、なんだろうな、嬉しいとかありがとうって、そういった言葉って前向きな言葉だと思うんですよね。その言葉一つで、変わる、またちょっと違うんですけれど、このね外人さんと日本人のこの言葉の違いなんですけれど、何かをね、お願いした時に外人さんって、お、Thank you って、ありがとうってすぐ出るんですよ。お、Thank you、ありがとうねって、こういうこと手伝ってくれてありがとうって言うんですけれど、日本人って、あ、ごめんなさい、やってくれたんですか、すみません、ありがとうございますって、ごめんなさいの後にありがとうが来るんですよ。これも言われた時には、あ、本当だって、まあ、文化の違いがすごくあるのはわかるんですけれども、そういったところでもやっぱりポジティブなのかネガティブ、まあ、ネガティブまではいかないですけど、どこかね外人さんっていつもポジティブだなって感じますよね。この言葉一つでもねだいぶ変わるんだなって、日常生活で出る本当に些細な言葉だけど、その言葉一つだけでも変わる、それの積み重ねでやっぱり自分自身の自己肯定感だって上がっていくんじゃないのかなって思うんですよ。その中でね、発達障害ってどうしても見た目ではわからない障害ですし、初めてやっぱり我が子のことを、発達障害の診断名を受けた時って、まず受け止めるところから難しい、その中でどうにか受け止めながら、その、診断された診断名に、勉強してとか本を見て、私もやりましたからね、今でもやりますけど、本を見てとかいろいろ勉強していろいろな情報を聞いてって、しますけども、この本にも書かれているように、診断名だけで判断しないで目の前の我が子をちゃんと見てくださいって書いてます。ちょっと読むと、発達障害と診断されるとつい診断名にとらわれて子どもの個性を障害の特性で決めつけたりしがちです。この子の特性をね、この障害があるからなんだって、だからこの子はこうなんだって決めつけがち、私だってあります、今でもあります。決めつけがちなところってどうしても出ちゃうんですよね。発達障害はタイプごとに程度の幅が広くて、また複数のタイプが重なっていることもあります。傾向を理解する必要はありますが、その前に子どもの個性を見ることが大切です。子どもの個性とか、その子の、まあもう分かりやすく言うと性格ですよね。どうしても性格が大きく振り幅が出て、その子の特性として発達障害の診断が出るわけですよ。それぞれの違う性格がある中での幅が広くて診断名が出る、逆算して診断名が出たからこの子はこうなんだって決めつけがちなこともあるんですよ。決めつけることが悪いことではないと思いますよ。そうなんだって、私の三男くんの知的障害、どうしても勉強の面ではすごく苦手です。だからやっぱりどうしても知的障害という診断、その特性があるから勉強面はすごく苦手なんだなって、こう 感じて、ね、決めるのはいいと思いますけど、そこに強く決めつけがちになって、じゃあ勉強はいいやとか、勉強はできないから勉強はいいやって思うのではなくて、その子に合わせたあのやり方を見つけながらっていうのもね、すごく大事なことの一つだと私は思います。そしてね、こちらにも書いてますけど、親の共感、親の共感が子どもの安心感や自己肯定感の基盤にもなりますって書いてます。親子関係の基盤が強く固まっていくと、次第に家庭は子どもの心のベースキャンプとして機能します。家庭ではありのままの自分でいても大丈夫という自己肯定感ね、その自己肯定感を高めていく、認めてあげるっていうところですよね。この子は、こういう特性も含めてこの子なんだって、そこをね、一緒に子供と一緒に共感しつつ高めていく。そしてまた大切なことは、親自身も一緒に自分自身を高めてあげてくださいと私も思います。時々ね、私も忘れがちなんだけど、小さなことでもいいから、眠る前とかに今日すごく頑張った自分を、まあ、頑張ったでもいいですし、できた自分一つでも小さなことを褒めて眠るといいよって聞くんですよ。例えば今日朝早く起きれたなって、私だったら今日ラジオに行けてなんですよ。やっぱ朝早いし生放送だからだから今日自分がラジオに行けて、ラジオで話せた、よかったって、私頑張ったって、そんな些細なことでもいいって言ってました。その積み重ねがね、自分自身の自己肯定感を高めていくこと、その子供だけを、肯定感高めるのではなく、自分自身を褒めて、そして自己肯定感を高めて、その習慣をね積み重ねていこうって私自身も思いました。そんな中で、はい、今日は発達障害の子どもの自己肯定感を育む本、その中から、ご紹介させていただきました。エンディングです。今日は発達障害の子どもの自己肯定感を育む本を紹介させていただきました。さあ今日もね、なんだろうな、自己肯定感、自分自身の自己肯定感を高められるように私も頑張ろうと思います。はいっていうような感想でいいかな。何がいいかな、今日眠るときに、美味しいの食べたでもいいかな。やっぱりね、食べること好きだからな。最近ね、頑張って運動してるんですよ。はい、それをね、こうなんか美味しいものを食べたいから運動頑張ろうにちょっとね変わりましたね。こうダイエットとか自分のこの健康とかね、スタイル維持とかっていうところも大事なんだけど、それに強く思いすぎて運動頑張ろうってなると食べ物をね制限しちゃうことがあって、私我慢するのダメなんですよだから、あ、逆かと思って、美味しいもの食べたい、我慢せずに食べたい、だから食べるために運動頑張ろうって今頑張ってますはい、そんな私今日もじゃあ運動頑張ったで、寝ようかな。というわけで今日もお時間までお付き合いありがとうございましためっちゃ無理やりだなさあそれではまた来週も10時30分にお会いしたいと思います。良い週末お過ごしください。パーソナリティは白間ひかりでした。ぜひぜひ今日眠る前に自分を褒めてください。バイバーイ。この番組は楽しいメディアカンパニー沖縄合同会社、株式会社リットル、 琉球スポーツサポート沖縄の提供でお送りしました。